校長、説教は会の印としてメッセージです。
禁断の木の実を食べて神様に背を向ける、そのような罪を犯し、さらにはその犯した罪を自らに引き受けようとはせず、他者にその責任を転嫁しようとした愚かさを呈した最初の人間アダムとエブ、その物語を繰り返すかのように、この二人が授かった子供が人類史上最初の大事件を引き起こします。カインとアベルの物語、今日はこの物語を紐解いてみたいと思います。まあ、夫婦となるべく作られたアダムとイブは合わせられて男の子を授かりました。その子はカインと名付けられました。カインという言葉の語源は、得る、儲ける、形作る、生む、創造する、そういう意味がありまして、後に鍛冶屋であるとか金属加工をする人々の祖先になったという言い伝えもございます。夫婦は二人目の男の子を授かります。弟はアベルと名付けられました。アベルという言葉は、息、儚さ、空虚さ、無意味、無価値、虚無、そのような意味を持っています。この物語を理解する上で、この名前の意味というのは非常に重要になってまいります。それはまた後ほどお話をいたしましょう。兄のカインは土を耕すもの、すなわち農耕をするものになりました。弟のアベルは羊を飼うもの、すなわち牧畜をするものになりました。農耕と牧畜、これは狩猟を狩りをする、それを主な生活手段にしていた人類がやがて繁栄してきて、大きな社会を築き、社会生活を営むようになってからは基本的な生活の形態の在り方になりました。農耕をする者がおり、牧畜をする者がいる、そのような役割の分担のようなことをしながら共存をしていたはずでありますが、雨が少なく水の確保が難しい、そういう年になったりするとしばしば対立や闘争も生じたと言われています。数が増えれば増えるほどさまざまな問題が起きる、あるいは争いが避けられなくなる。これは私たちが持っている特質なんでしょうか。さて、カインは収穫の時を迎えて、土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきたとあります。これは初物を捧げるということです。後に収穫したものの10分の1は神様のものであるから、これは神様に捧げなさいと律法に定められることになりますが、初物を神様にお捧げする、そのことを通して神様への最大限の感謝を表すものとなりました。一方、弟のアベルは羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきました。これも農作物の初物と同じように恵みへの最大限の感謝として捧げられるものでありました。ただこの肥えたウイゴという言い方なんですが、直訳をすると自分の羊のウイゴ、その脂身というふうになるんだそうです。脂身、旧約聖書の世界では脂身というのは最も良い味のする部分だというふうにされています。確かに若い頃は脂身大好きだったりいたします。そして焼き尽くす捧げ物などをするときは、この脂身を焼いてそれを煙にして天に届けようとした、そういう様子がうかがえます。そこからしますと、 みんなが大好きで、しかも香ばしい煙がたくさん出る油身というのは神様への捧げ物として最適だと考えられていたのかもしれません。でここでアベルが捧げたのがこの肥えた羊子であったということ、つまり誰もが好む美味しいもの、当然神様も喜ばれるはずだと思われていたものを捧げたということが、実は後の世の過失ではないか、付け加えられた部分ではないかと言われているんです。単に羊を捧げたというのではなくて、わざわざ肥えた羊子、上等だとされた脂身を捧げたと読み取ることができるような書き方について、これが後の過失だというんです。どうしてか、それはこの後に起こる出来事のきっかけになった神様の振る舞いについて、この捧げ物の方がカインの捧げ物よりも神様が喜ばれたんじゃないか、そこには理由があったはずだという人間の解釈が入り込んでくるからです。つまり神様は農作物よりも脂身の方を好まれたので、アベルの捧げ物にだけ目を留めたのではないかという、こういう解釈がなされたということです。実際神様はアベルの捧げ物にだけ目を留めたのだろう、どうしてそうなったんだろうと疑問に思うんです。二人とも初物を捧げました。最大限の感謝を表したはずなんです。なのに片一方だけアベルの捧げ物にだけ目を留めた、これはどうしてか、神様はちゃんと見ていてくれなかったのか、そこには何らかの理由がなければやはり納得できないんです。そこで神様は野菜よりも肉の方が好きだったんだ、そういうふうに解釈をしたくなる気持ちは分からなくもないんですが、これはどうでしょうか。私たち人間側の思いを神様に当てはめようとしているところに無理があるような気がいたします。ここでアベルという名前の意味を振り返ってみます。先ほども申しました、アベルというのは息、儚さ、空虚、無意味、無価値、虚無、そういう意味があったとされています。つまりこれはアベルというのが無意味や無価値のように見なされている存在だ、儚い存在だということを暗示しています。このことを前提にして、神様がカインの捧げ物ではなくアベルの捧げ物に目を留めたということを考えますと、神様はアベルという名前が象徴している無意味や無価値のように見なされている存在を、蔑視されているもの、無価値だと言われているもの、不利で弱い立場に置かれているもの、小さいもの、そういうものをあえて選んで目に留めたということを意味している、そのように理解することができます。イスラエル民族というのは元来そんなに強大な部族ではありません。旧約の時代はそれこそ大きな力の陰に怯えるアベルのような存在だったんだろうと。だからこそ神様はイスラエルを選ばれたとイスラエルの民は信じたわけです。それがアベルのような取るに足らない存在をこそ顧みてくださるという神様のその態度に表されたんだ、このように理解したのではないでしょうか。神様がアベルとその捧げ物を心に留めてくださった一方で、カインとその捧げ物には目を留められなかったとあります。すなわち神様は弱いイスラエルを顧みてくださったんだ。例えばエジプトやらバビロンやらといった強い国や民族のことまでは心に留められなかった。するとカインは激しく怒って顔を伏せました。これは放蕩息子の例えの兄のように妬みの感情からそのような行為に 至ったことが明らかであります。妬みという感情は常に自己中心的な思いから発せられていきます。自分のことを第一と考える、自分こそが大事にされたい、いい目に遭いたい、そういう気持ちが先立ってさまざまな要求を他者に求めていく。そのためにともすると他者との関係を破壊してしまう、そのような感情です。今カインのうちに湧き起こっているこの妬みの思いは、感情はまさにそのようなものであったでしょう。だからカインは顔を伏せます。関係を断つ、見ようとしない、向き合おうとしない、そこから逃げる、その断絶を表します。その様子をご覧になった神様はこうおっしゃいました。もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。このように神様はおっしゃいます。顔を伏せて関係を断つ、その意思を表したカインに対して顔を上げられる、すなわち捧げ物に込められた思いが本物ならば信頼関係を保つことができるのではないかと、このようにおっしゃったんです。もし捧げ物について何か横島な思いでもあったとしたら、それこそ罪に落ちる危険があるということをも示唆されました。カインはアベルを野原に誘い出します。野原、それは共同体の外側です。つまり共にいるべき仲間たちとは離れた場所、そこには目撃者も証人もいないという、そういう場所です。この時点ではこの二人の他には両親しかいないはずです。カインはでもその両親さえも含めた他者の目の届かないところに、とにかく二人きりになれるところにアベルを誘い出したというんです。そして弟アベルを襲って殺しました。襲って殺す、二つのこの暴力を、その動詞を重ねることで殺意の明確な計画的な犯行であったということを強調しています。カインは妬みの感情から、自己中心的な思いから、とんでもない罪を犯してしまいました。神様がカインに尋ねられました。お前の弟アベルはどこにいるのか、お前の弟アベルはどこにいるのか。神様はカインがしたことを知らないんでしょうか。もちろんそうではありません。神様は全てをご存知でした。その上でカインに対して、共にあなたがいるべき家族、仲間、その人がどうなってしまった、どうしてこのようなことが起きたと問いかけているんです。言うまでもありませんが、私たち人間は一人では生きられないわけでして、さまざまな関係性の中でこの性の営みを続けてきています。そこでは自分の思いが通るばかりではありません。公平で平等であるということを望んでも決してそうはなりません。自分の方が正しいと思ってもそう認められるとも限りません。なぜなら私たちの視点は常に自分からだからです。客観的に見る、あるいは他者から見れば公平だったり平等だったり、あるいは相手方の方が正しくてあなたは間違っているというふうに非難されるということもあるかもしれない。私たちが抱く感情はでもあくまでも私本位のものなんです。どこまで行っても自分びいきであるという批判から免れません。そういう私というのが集まってこの社会を作っているのですから、私とあなたがぶつかるということは当然あり得ます。その時私だけが自己を押し通すことはできないんです。納得するとかしないとか、そういうことにかかわらず 私たちは共に生きるべき関係性の中に置かれている一人だということを忘れてはなりません。神様がカインに問うたのは、カインの仕業を知らなかったからではもちろんなくて、カインにそのことを顧みさせるためでありました。もちろん妬みでとんでもないことをしでかしたカインに、そんな神様の深い思いをこの時点で気づけるはずもありません。彼はこう言います。私は弟の番人でしょうか。なんともふてくされた態度で答えるではありませんか。確かに弟はアベルは羊飼いでした。羊飼いは番人そのものです。なのにこの自分がなぜ番人の番人とならなきゃならないんだと、そのような嘲笑や皮肉の意味を含んでこのように答えたんだろう、そのように想像できます。しかし全てをご存知の神様はカインがしたことももちろんご存知でした。何ということをしたのか。カインを叱責します。アベルの血が大地に飲み込まれ、主に向かって叫んでいます。その血は暴力によって流された血であることを意味しています。同時に旧約聖書では血というのは命を意味しますから、カインに対して命を大地に飲み込ませた責任があなた自身に重くのしかかってきているということをも表します。アベルの血を飲み込んだ大地は殺人者となったカインを呪うことになります。だからもはやそこでは作物が実りをもたらすことはないと言われます。農耕をするものであったそのようになったカインはいくらそこで働いても実りをもたらすことができないわけですから、そこにとどまることもできません。もうその土地を離れて放浪するそのような身にならねばなりませんでした。そこでカインはようやく自らが犯したことの罪深さに気がつきます。そしてこう言います。私の罪は重すぎて追い切れません。そうなんです。かけがえのないものを奪ったそのような罪は取り返しがつかないんです。そしてその罪のゆえに土地を追われれば自分の命もまた周囲から狙われてしまう、そのような大きな大きな痛みを負う、そのような結果を導いた、その当然のことを彼はようやく認識したんです。でもその時に自分の罪にしっかりと向き合ったその時に神様は驚くべきことをおっしゃいました。いや、それゆえカインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けるであろうと。これは一言で言えばカインを守るという約束をしたんです。大事なのは土地が呪われるものとなりその土地から追放されるというこの神様の罰そのものが変更されてはいないという点なんです。この罰は生きています。追放はされるんです。でもその結果殺されるかもしれないという懸念を表明したカインに対してその恐れを軽減するとこのようにおっしゃってるんです。実に興味深いです。罪に対する罰は実行されるというんです。でもその罰というのが滅ぼし尽くすようなものではなくて、罪を追い切れないとその罪の大きさを自覚する者には逃れの道をきちんと備えてくださったということなんです。これは罪人に対する神様の愛に他なりません。神様はその愛を印という形で約束されました。印をつける、福音書でイエス様が行ったことも印と言われます。奇跡的な不思議な出来事として語られますが、ここではまさに印そのもの、顔や体に入れ墨のような模様を彫りつけるとか、 あるいは夜勤をしたりする、そのようなことを言っているようです。これによってそのものは何らかの理由で共同体から追放された、忌み嫌われている、そのことを表すようになりました。でもこれは神様によって守られるというカインの印でもあります。ですから共同体から追放されたものにつけられた印は、そのものが神様の庇護のもとにあるということをも表すようになりました。血の復讐というものがあったとしたら、その連鎖は断ち切られる、そのための印だったんです。神様はカインを見守るということを、言葉だけではなく印をつけるという具体的な行為によっても表しました。私たちに対してはどうでしょうか。私たちにも信仰という焼き印が押されていると言われます。この印は私たちがいかに罪深くとも確かに神様の庇護のもとにあるということを表していくものです。その印を私たちは受けています。ですからこの印を胸の内にしっかりと確認をしながら、そこにあふれている神様の愛をしっかりと感じ取りたいと思うのであります。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。どんな時にも、どんな私たちでも、あなたは私たちを心に留め、御手のうちに置いてくださっておられます。そのことを信じ、感謝し、それがゆえにしっかりと自らを顧み、その罪に向き合い、心からの懺悔と悔い改めの祈りを捧げつつ、歩んでいくものとさせてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。